それでは彦見先生によって人間を問う良心と題してメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。早くも7月の、第4の日曜日を迎えました。7月は、5回日曜日があるので、またあと1週間、第5の日曜日も楽しみにしたいと思ってます。では、お祈りをして今日の御言葉を取り継ぎます。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。一週間の歩みを神様を守り支えてくださりありがとうございます。教会、そして幼稚園、そして私たち一人一人の一週間は貴重な神様からいただいた大事な日々となりました。週新たにしてまず神様に心を向け礼拝を捧げます。これからの御言葉の時も神様の恵みあふれる御言葉とさせてください。世界の礼拝の上にも、またまだ神様を知らない方々お一人お一人の上にも主の恵みが豊かなることを、心から祈るものです。すべてお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。聖書の御言葉は、皆さんよく知ってる、ルカによる福音書の6章、の中から、5章の中から、イエス様が、魚を取る、人間を取る漁師にしようと、言われた有名な聖書の箇所です。とても私たちの心を打つキャッチフレーズというか、人間を取る漁師に、そして旧約聖書で言うならば、父と蜜の流れる土地にあなた方を案内しよう、与えようとも言われたことですね。ですから聖書の私たちへのキャッチフレーズ、御言葉っていうのは、それぞれ神様の祝福の御言葉で満ち溢れているということができます。さて、私たちの教会、7月はセミナーが2つありました。一つはチーム伝道ということで、それから二つ目は異端、それから、カルトを学んでいくということでした。いずれも、この夏、あるいはこの今年、私たちの教会のテーマである伝道、リーチアウトということをですね、念頭に置きながら、今年もう7月を迎えて、おりますので、もう半分になるわけです。年度から言えばまだ半分とは言えないんですけれども、でも私たちの教会の歩みも、テーマを持ちながら、伝道が、もう半分近く、あるいは半分越そうとしている、そういう中にあるわけです。それから先週の日曜日の礼拝は、なぜ伝道が必要ですかというテーマを掲げて学びました。覚えてますか？2つありましたね、理由は。1つは、イエス様こそ唯一の道だからです。唯一の真理だからです。唯一の命だからです。多くある中の一つじゃないというイエス様は聖書の中で語られたことです。ですから唯一の道ですから、このお方をぜひお伝えするということですね。それから二つ目の理由としては、永遠の地獄にこう向かっていく人々、そのことを思うときに、私たちの家族、友人、知人、周りの方々が永遠に続く死の世界に、悲しみの中に、行くことはとても忍びない、とてもつらい、とても心痛いことです。ですからそのことがないように、一人でも救われて永遠の命に預かる神の国で過ごせるようにと、そのことをですね、私たちは前回考えていったことです。 ですから、今日も人間を取る漁師にっていうテーマは、これは私たち一人一人がこうイエス様の弟子となり、そしてイエス様のもとに救いをもたらしていく、救いを一人でも多くの方々に授けていく、そういう働きをする一人一人でやってほしいと、心から願ってそのテーマを、つけて、おります。さて、今日の聖書の箇所を短く要約してみると、次のように話すことができると思います。それは、網を洗うペテロとその仲間の様子はまるで私たちの様子でもあると言えます。なぜかというと、業績や数字に追われ、ストレスを考え抱え、すさんだ心で、今はそれどころではない、今は御言葉に静まる時ではないと、そのように神の言葉に耳を貸そうとしない現代の私たちと似ているということができます。さて、主イエス様はまるで漁師シモンの邪魔をするかのように、小舟に乗って少し漕いでくれってと、そのように声をかけてくださいました。そしてその小舟から群衆に向かって話をしたと、そのように語って、聖書は語っています。さて、話が終わるとイエス様はシモンに沖に漕ぎ出して漁をしなさいと言われるではありませんか。シモンは夜通し苦労し漁をしたのですが、何も取れませんでしたと答えました。漁師シモンはこれまで身につけた経験、そして知恵で人生を切り開いてきたと言っても良いでしょう。これからもそのつもりで自分に信頼し、そして歩んでいこうと考えていたと思われます。ところが、イエス様はこのシモンの人生に入ってきたんです。そしてこのシモンの人生に割り込んできたと言っても良いと思います。沖にっていうことは新共同訳で使われていますが、別の聖書では深みにというふうに聖書は訳しています。それは単に水の深さのことだけではありません。まだ未知の世界にこの沖に出て、あるいは深みに出てという言葉は含まれていると考えることができます。この時イエス様はシモンが持っている経験や予測をはるかに超えた神様の領域に入ってきなさいと、そのように言われたことでした。そのようにイエス様は命じられたことです。夜通し働いたけれども何にも取れませんでした。しかし主よ、お言葉ですからと自分を脇へ置いてイエス様の言葉を優先させたと聖書は書いています。その後シモンは霊の網を与えられ、手渡され、人間を取る漁師になったと、そのように書いています。そしてイエス様の言葉に聞いた結果は、たくさんの魚が生け捕りされたと、一艘では間に合わなく二艘の船をお願いして魚をこう得ることができたと聖書は語っています。イエス様は今朝私たち一人一人にも沖へ漕ぎ出し漁をしなさいって語っていると私はこう読んでます。今日私たち一人一人に、あなたも人間を取る漁師に、そして沖へ漕ぎ出して、そして深みに漕ぎ出して漁をしてみなさいと言われていると 私は皆さんと共にそのことを今朝考えてみたいと思ってます。さて、二つのことを今日私は皆様と共に考えてみたいと思いますが、まず一つは、私たちのこの伝道する、イエス様をお伝えすることはたまたまとか偶然とかというよりも段階があります。救われていくには段階があると私たちは考えた方が、ステップがあるとそのように考えた方が良いと思います。初めて福音を聞いてすぐに信じる人はどちらかといえばとても少数だと言えます。マルコによる福音書の最後の16章にも福音を述べ伝えていくと、信じる者と信じない者と両方起こりますよと、そのように書いてあります。そこを悪魔は私たちについてきます。いや、伝道すればみんな救われるよって、大丈夫だよって言われるかもしれません。でも聖書は福音を述べ伝えるときに信じる者信じない者両方が出てくるよって語っているんです。その中で私たちはこの救われていくには、このステップというか段階というかプロセスというか、そういうものがあることをですね、まず第一にこう確認しておきたいと思うのです。まず、人々に福音を語っていくと人々は思います。間違った固定観念、キリスト教に対する、聖書に対する、イエスキリストに対する誤った考え方、それを持っている方々が多いと言えます。例えばキリスト教は外国の宗教だよねって、それからクリスチャンは何か違うよねって、私たちの地域社会と少しなんか違うところがあるんじゃないかと思ったりすることがあると言えます。ですから私たちが福音を述べ伝えていくときに、間違った考え方、固定観念をキリスト教に持っていたけれども、それがなくなっていく、それが溶けていくということを考えることができます。それから聖書を知らない無知から徐々に理解が深まっていく。聖書を初めて読んだけど、これは何か神話のような、あるいは何かおとぎ話のような話じゃないかと読んでる方々もいたんですね。で、ある獣医の先生の話ですけど、今はクリスチャンになって副牧師を務めています。でも彼女が最初にこの創世記を読んでいるときに、これをそのまま読むって大変だなって思ったそうです。牧師先生から聖書をまず読むようにって言われたのですから。でも彼女がこう聖書を読んでいると、人の命は120年というふうに創世記の中で書かれているところがあります。これを読んだときにその獣医は、120年という人の命というのは今の医学界で、今の科学界で問われている、議論されていることだって感じたそうです。それでひょっとしたらこの聖書というのは今からずっと前に書かれた書物ですよね、何か違うかもしれないと思って読み始めて、そしてクリスチャンになることができたって、そういう話をですね、前の建物、前の私たちの五夜教会の4階建ての建物で証しをなさったことがあります。よく覚えてます。ですから聖書の御言葉は古いようで、でも新しい、今も通用する、変わることのない、そのような真理の言葉が含まれていると、その獣医は語って、いるわけです。ですから聖書を知らない状況から徐々に理解、聖書に対する理解が深まってくると言ってよいでしょう。私は、幼い頃から教会に来ていますので、ザーカイのことをよく聞いて、お話を聞いておりましたね。で、ザーカイが救われる信仰を見て、あ、まあ、 イエス様と出会って、そしてイエス様がザーカイ降りてきなさいって言ったので、まあ、神の子ですから何でも知ってるので、イエス様はザーカイにそのように声をかけたんだって、まあ、そのようにですね読んでいたんです。でもですね、聖書を読めば読むほどですね、ある一つのアイデアが生まれてきます。それは聖書には書いてないですけど、でも聖書の中にイエス様の十二弟子の中にこのマタイという同じ仕事をしている主税人がいたんですね。そしてエリコの町で主税人をしているザーカイは主税人の長親分なんですね。ですからエリコといえばエルサレムと同様に、このイスラエルの社会地域ではとても大事なこう交通の要衝なんですね。でそこにいるこのエリコの親分主税人ザーカイが救われていくんですけれども、私はきっとマタイがイエス様エリコに行ったらぜひザーカイに会いましょう、私と同じ仕事をしていて私ととても苦しんで友達もいない、お金だけが人生のこの全てだと考えている者がいるんです、だからザーカイに会いましょうって、ザーカイのためにこのマタイがですね祈っていたと私はこう聖書を読みながら感じるんですね。ですからイエス様もザーカイに会った時にエリコの町で背が低くて、そして恰幅が良くて、こう良い着物を着て、そしてお金持ちそうだってすぐ分かったと思いますね。そしてザーカイ降りてきなさい、今日あなたの家に泊まるからと、そのようにイエス様は言われたって、そのことは、ね、とても可能性が大きいと私は思っています。大事な人のためにこう福音を述べ伝えたい、大事な人を命を救っていきたいと思うならばですね、この人のことをイエス様に告げるべきです。イエス様が何も知らないで旅をするということではなくて、イエス様一緒に祈りましょう、彼を救いましょう、彼は本当にイエス様の福音を必要としていますと、そのようにですね聖書は私たちに語りかけてくるわけです。聖書の御言葉からあんまりにも大きく離れた創造的なことはよくないですけれども、でも聖書の流れに沿いながら私たちに与えられている神様からの創造する力、考える力、それをですね生かして私たちは聖書を読んでいく必要があります。でもいつも聖書の基本に基づいて、そしてザーカイの救い、ザーカイが名前が知られていたということは聖書的であるかどうかという、そういうことも吟味しながらですね私たちは聖書を読む必要があるわけです。とザーカイがマタイの祈りによって救われていく、イエス様に出会っていくということであれば、私も同じじゃないですか。クリスチャンホームに生まれて周りの方々、教会の方々が、親が、また背後のいろんな方々が祈っているじゃありませんか。ですからザーカイと私の救いは別々だと思っていたんですけれども、いやいや、これは私も祈られて、私も見つけられて、そして私も声をかけられて救われたんだと、そのようにザーカイと同じように感じます。そうするとザーカイが私ととても近い存在だって、同じ境遇だって、同じ救われ方だって、そのことをですね私は知るようになったんです。だからザーカイはただ他人、聖書に出てくる方だけではなくて、私と同じ救われた、救われた方法でこのザーカイも救われたと、そのようにですね私は読んでいます。ですから聖書を知らない無知から徐々に理解が深まって、この福音の良き知らせを私たちがこう受け止めていくということが、ステップが必要です。さらに、何年も教会や教会の集会に参加しているんですけれども、心がなかなか開かれないっていうことがありえます。で本田浩二先生でしたか、羽鳥明先生の証しというか言葉にです、ね、私の両親が救われる時に、救われるには二十数年かかりましたよって、日本を代表するその、牧師先生、伝道者がですねそのように語って、いました。ですから私たちが救われていくということには、このような段階的な流れがあって、そして時間もかかって、 場所も必要だし、いろんな意味で私たちは整えられていく必要があるわけです。福音は英語では何て言います？ Good News というじゃないですか。ニュースの4文字はですね、 東西南北なんですよ。で表すことができるんですね。ですから神の福音の素晴らしさというのは東西南北、いろんなところに散りばめられていて、神様の情報、神様の救い、神様の愛、神様のこの私たちへのこのいっぱいの祝福がこの東西南北、私たちを囲んでいるって、そういう内容なんですね。さてさらに、何年も教会や集会に参加しながらまだ心が開かれないという方々がいますけれども、大丈夫です。祈って祈って、そして神様のご計画のうちにその方を救ってくださいと、私たちその方を滅んでいくんです。何もしないとですね、伝えていかないと、祈っていないと滅んでいきます。でもそれは私たちの思いでもないし、神様の御心でもありません。ですから、まだ心が十分に開かれなくても、私たちは継続して心が開かれ、神を信じ、そして神に近づいていく、そういう一人一人であることをですね、心から願って祈ることです。さて次の段階もありますね。福音を理解し、自分にイエス様が必要であることが分かってきます。ですから自分とイエス様とは関係ないってことではなくて、イエス様こそ私の救いのためにこの地上に送られてきたお方だって、神の子だって、そのことをですね、知るようになります。そしてその他にですね、キリスト教系の幼稚園とか学校とか、そのこともありますね。先週こう金曜日木曜日と2日間の一泊キャンプが、愛生幼稚園年長クラスがありましたけれども、本当に神様の庭で、神様の創造の素晴らしい中で過ごし、そして神様が私たち一人一人を通して、先生方を通して、神の庭が美しく整えられている。そしてこの神様からの庭を、この世界を守るように、耕すようにと言われた神の言葉に忠実であるならば、この私たちの周り環境はとても素晴らしいものであると、そのことをですね、子どもたちに直接言わなくても、子どもたちが2日神の庭で過ごし、神の人と共に過ごすときに、どれほどインパクトを子どもたちが持つことができるか、そのことはね、言うまでもないことなんですね。ですからこう、また教会では、幼稚園でも背後で子どもたちのために祈っているではありませんか。ですからそういうことが、もろもろのことがですね、子どもたちの救いに将来、関係してくる。また教会に戻ってくる。一時教会から離れていたとしても、教会に帰ってくる、その可能性がですね、十分あるわけです。それからその他のことで考えると、三浦綾子さんの塩刈峠とか氷点とかですね、そういう書物を読むことによって、私たちは本当にこうキリスト教のこの大事なエッセンスを得ることができるんです。そして教会に行ったことがなくても、あるいは教会に時たま行くことがあったとしても、この書物などを通して私たちは福音の中心に触れることができ、そして教会に行くようになるわけです。それからコンサートとか一人劇がこれから、まあ、コンサートは先週金曜日にあったんですけど、2人の 女性のですね、若い女性のデュエ、バイオリンのデュエコンサートですね、とても素晴らしいものがありました。どうしてこんなにも美しく演奏ができるのか、どうしてこんなに素晴らしい曲が生まれているのかということなども含めてですね、本当にそこに座って聴いているだけでも、このとてもこの満足を得る、平安を得る、2人ともクリスチャンですから、でそういうこの演奏会にも私たちはこう参加することができて、そしてこう神様の恵みを覚えることができます。それから一人劇がやってきますし、それからサメルのメンバー22人が 間もなくやってきます。そしてサムエルのメンバーはいつもゴヤ教会を覚えて祈っていると言うんですね。ですからこれまでこうおそらく200人くらいのメンバーが来て行ったり来たりしたと思うんですけど、全部が全員がいつも来れるわけではないけど、でもその来れる時来れない時も祈ってまた献金して、そしてサムエル宣教の働き、ゴヤ宣教会の宣教の働きを支えているということになるわけです。ですからあるいはまた結婚式、葬儀などもですね、教会で行われると、教会の葬儀ってあこんなものなんだって、結婚式それも他とまた違うこの雰囲気だねって、そのように、思われますし、思うことができますし、ですからこの福音に接するという伝道がいろんな形でステップがあって、段階があって、そしてこういろんなこのものがですね、この合流して人は私たちの兄弟姉妹が救われていくという、もうそういうことがですね、実際教会でまた私たちのそれぞれの伝道の働きを通して、行われているということになります。ですからこの段階あるいはこのプロセス、その中での神様に近づいていく、そしていろんなキリスト教への誤った考え方が取り除かれていくという、そういう中で救われていくということをまず一つ心に留めておいてほしいと思います。二つ目、どのように伝道しますかということですけれども、まあ伝道の仕方いろいろあると思います。エリアさんという、こうオリンピック100メートルに出る、そして何年も修行を積んでいた兄弟がですね、クリスチャンで私たちの教会に来た時に証ししてましたね。彼は救われてからですね、クラスの中身どうしたら、どのようにしたら伝道したらよいかって考えた時にですね、あの人かな、この人かなってまず考えたそうですけど、もう彼は考えたことはあいうえお伝道ですね、とにかく名前のあいうえおから、その順序に従って伝道していくって、そういうふうに話していました。で最初の人がですね、番長みたいな人でですね、ちょっと怖かったっていうことも話したんですが、でも話してみればですね、この番長もその子供の頃教会に行ってたって、そういうことが分かって、ということなども話してましたね。でそういうこうあいうえお伝道などもですね、あることですが、で今日皆さんにお伝えしたいことは、伝道するその時にですね、まず3人をピックアップしましょう。まず3人、あるいは2人でもいいかもしれませんけれども、まず3人ですね。というのは今日の聖書の箇所のその後に6章にですね、イエス様が12人を選ぶ場面があるんです。ルカの6章の12節からですけれども、12節から読んでみると月のようにルカは話しているんです。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。それはイエスがペテロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダであると、12人の名前が書いてあります。その12名をイエス様は祈って、徹夜して祈って、そして祈って祈って選ばれたことですけれども、今日の聖書の箇所に戻るとですね、5章の1節から11節の実節に見ると、シモンの仲間ゼベダヤの子のヤコブもヨハネも同様であったという3人が名前が出てくるんです。この3名というのは、イエス様が山上で変貌された時、姿が変えられた時もですね、このペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人が一緒だったんです。ですから福音書の中ではですね、この3人が12名の弟子たちの中でも3人がこう一緒に行動するという様子が描かれています。ということは、12名、特に イエス様を3名というふうに言わなかったんですけど、3人ずつと言わなかったんですけど、でも聖書的に読んでるとですね、この2人3名あるいは3人という数字がですね、私たち伝道するときにピックアップし、その人たちのために祈っていく、そしてその人たちを導いていく、その人たちにこう何か本当にこう神様の恵みがいっぱいに備わるようにですね、私たちは心がけていくということが大事かなって聖書を読んでて教えられているんです。皆さんどうですか？パッと考えて、3人この人かな、あの人かな、そうだこの人だって、そのようにですね、導かれる方々が祈っていてきっとおられると思いますね。他の人はいいってことではないんですけど、まずこの3人に集中しながら私たちは伝道を開始していくということはどうでしょうか。それからルカの実章を開いてみるとですね、次のような、内容があります。それは実章に1節から12節の中にですね、72人をイエス様が派遣された場所ですね。その時にイエス様は2節から読むと、そして彼らに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶をするな。その後の言葉ですね、どこかの家に入ったなら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまり、もしいなければその平和はあなた方に戻ってくるって言われたんです。イエス様は3回平和っていう言葉をこう語ったんですね。この平和という言葉は救いという言葉と共通しています。ですから救いに預かるものがこの家にいるならば、あなたが訪ねた出会った人にいるならば、その人のことをしっかりと考え、また関わりを持って行きなさい。使徒言行録にはこの町には私の民が大勢いると言われたではありませんか。ですから神様はそのようにですね、私たちのために救われる子、あるいは平安と本当に求めこういる方、それから本当にこう真理を求めている、道を求めている、命を求めている方々がですね、私たちの周りにいるということになります。日本ではですね、こうさっき私は3人ってちょっと挙げて祈るということを考えましたけれども、 1% なので 1% いかないので、100人に伝道して初めて1人救われるかどうか、教会に行くかどうかっていう、そういう確率なんです。お隣の韓国、ヨンドン先生たちの国では 25% から 30% のクリスチャン人口といいますね。ですから述べ伝えていくと、福音を語っていくと、3人に1人はこう関心を持ってくれるかなって、そういう確率なんです。でも日本の場合はとても違う状況であるんです。でもそんな中で神様は、平安の子を探しなさいって、祝福の子を探しなさいって、救いを求めている方々を探しなさいと、そのように語ってもいるんです。ですからそういう人はどういう人かと具体的に考えると、私と気が合う、ある意味でですね、パーフェクトではないですけど一緒にいても楽しいとか、あるいは福音に心開かれている人とか、あるいは共に時間を過ごしてもあまりこの気兼ねをしなくていいとか、そういう人たちも入ってくると考えられますね。ですからこのイエス様が平安の子を探しなさいって言われたこの語りかけには、私たちは、しっかりとですね、その意味を、状況を考えながら、伝道していくことが大事です。それから教会に来た人たちをフォローアップとか、フィードアップ、フィードバックとかですね、私たちは考えたりするんですけれども、この教会にこう平安の子を求めていく、まず3人を 上げていく、名前を上げていくということもしながらですね、でも私は準備はどうなのかって、私のその備えはどうなのかって、そのことも考えないといけないと言えます。ですからどのように自分が整えられていくかということは祈っているだろうか、それから聖書の御言葉を読み、神様からの伝道の知恵を、方法を、そして与えられているかどうか、それから積極的に私はその伝道したいと思っている方々に関わっているかどうか、それからチームで私は伝道に励んでいる、一人で頑張っているということではないだろうかとか、ですからですね、そういうことも含めて私たちはこう考える、そして自分も整えられていく、そして伝道したいと思っている方々にも気を、この関心を持って、そして、福音を述べ伝えていくということなどがですね、私たちにとって必要であると言えます。まあ、その時にですね、やっぱり御言葉だと思いますよ。御言葉がどう私に備えられているか、どの御言葉を持って私は伝道していくんだって、そのことをですね、確認しておくと良いと思います。一つ二つ聖書の御言葉をですね、紹介すると、民数記の6章の24節から26節に次のような言葉があります。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにって、そういう御言葉などはですね、伝道していく上で本当にその人の祝福、神様の祝福、神が共にいてくださる、そのことに対して私たちは御言葉から示されたこの確信を持って伝えることができます。まあ、私の場合、個人的な場合だとですね、朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいっていう、そういう御言葉が4章のヨハネの6章の27節にあります。ですからそういう言葉を握ってですね、各自それぞれに与えられている御言葉っていうのがあるはずです。ですからそれらの御言葉をしっかり握って、そして、こう伝道していく、イエス様のことを伝えていくということは、とても大事なことです。さて最後に、今私たちのいる場所も偶然ではありません。神様があなたを目的を持ってその場に置いてくださっています。家庭であろうと、職場であろうと、学校であろうと、行く先々であろうと、教会であろうと、神様は目的を持って私たちにこの場を与えてくださっています。そういう中でイエス様は、働きは多いけれども、この収穫は多いけれども、主の働き人が少ないって、であるならば恵みによって強められ、主の働き人に私たちがなると、そのことを聖書はイエス様も心から願っています。さあ7月、今年のテーマは伝道です。道を伝えるという大事な役割を私たちは全うしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。私たちは今年イエス様をお伝えするって、そのことを教会として願っています。そして祈っています。そうありたいと動きます。どうかこの7月8月、暑い夏を迎えますけど、サムエルのメンバーが来ますし、そして一人劇がありますし、また教会のファミリーキャンプがありますし、教会は本当に祈って、その一つ一つ実を結ぶことができるようにと心から願っています。どうか一人一人、主の御用のために働き人として用いてくださいますよう心から祈ります。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。